はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題はですね、関数弱地検というふうに言われている東京地裁の昭和46年の判例を素材にしています。で、通達の処分性が問題になってくるんですけれども、ですね、まず原則としてやっぱり通達は処分性否定されます。行政内部の命令、まあ、上級行政機関から下級行政機関に対する命令に過ぎないんで、処分性は否定されるということなんですけれども、ただし、例外的に肯定される場合があるんじゃないかというふうに言われていて、特に重要なのは、この要件の3つ目でですね、その通達そのものを争わせなければ、国民の救済、権利救済が事実上不可能になるって、そういう場合ですね。で、本件では、どうしてそう言えるのかということなんですけれども、事案の3段落目の直訳のところなんだけどね、この直訳の、また以下ですが、計量法では登録した販売業者に対しては業者登録の取り消し、事業停止といった処分が規定されているんですけれども、登録してない製造業者、マイクスもこれに含まれるわけですが、これに対してはその処分が来ないんですね。で、通達の処分性を争わせなくていいっていう一つのその論拠としてですね、まあ何か通達に基づく処分が来たら、で、その処分を争う中でね、その処分を捕まえて争う中で通達の違法性を主張すればいいじゃないかと、まあこういうふうに言われてきたんですよね。だけど、本件ではその処分が来ないんでね。で、なので、それは捕まえて争うってことはできないわけです。で、当然ですね、この関数弱、本件関数弱の改良、解約していますので、なので、X としてはですね、その取引相手が、まあ、どんどんどんまあいなくなっちゃうっていう、そういう状況になるんですね。だから、まあ、なんとかしてこの X を、まあ、この段階で保護してあげなきゃいけないんじゃないかっていうね。そういう、まあ問題があるわけです。まあだからこそ、そのね、通達の処分性を認めて争わせるというね、そのまあ必要性が非常に高いと言えるわけですよね。はい。ということでした。まあなので、本件ではですね、この要件を満たすというふうに論じてもらっていいのかなと思うんですけどね。はい。まあただやっぱり一般論としては、その通達の処分性っていうものは認められてない。近似の判例でもね、認められてないですよね。国旗国家のね、一連の判例の中でも、まあ、差し止め訴訟のね、判例ですけれども、差し止め訴訟とか、あとは、自責取り沙汰訴訟のね、判例ですけれども、そこでもやっぱ通達の処分性を否定されてますよね。だから通達とか、まあ、あとはそれに基づく職務命令というものはですね、これは基本的にやっぱり争うことはできないというふうにね、そういうふうに言われてる。まあ、特に通達はね、あくまでもその行政内部の命令に過ぎないんで、争うのは難しいというふうに言われてますよね。はい。さて、で、答案なんですけれども、まあ、処分性の定義を書いていただいて、で、それからですね、まあ、その法的な効果の部分ですけれども、そっかそっか、一応、公権力性も一言触れといた方がいいですね。ただ、公権力性はあまり問題にならないですよね、今回ね。その一方方向性っていうものは当然ありますので、まあ、そんなに問題にならないかなと思うんですが、法的効果の部分ですよね。で、一般的には、外部的な効果はないと言われているわけです。だから一応その点を指摘した方がいいですね。それは指摘しなきゃダメで。で、ただ、その例外として、これこれこういう場合には処分性を認めるべきだと。で、さっきのその東京地裁の判例が挙げた3つの要件をここに書いておきました。で、あとは当てはめですが、1と2は正直ね、まあ、どの通達にも当てはまるっちゃ当てはまるんですよね。通達の存在が国民の権利義務に重大な関わりを持ち、その影響が行政外部に及ぶっていうんだけど、まあ、確かに、ほぼ全ての通達についてね。まあ、ほぼ全ての注意すぎかな。多くの通達については、やはり国民もそれなりに興味関心あるはずで、で、権利義務にだから重大な関わりを持つとは言えるはずなんですよね。だからその影響は行政外部にも及ぶと言えるわけです。ただ、やっぱり、それだけじゃダメで。やはり今回重要になってくるのは、さっきも言いましたけれども、国民の権利救済が事実上不可能になってしまうっていうこの部分ですよね。はい。なので、その国民の権利救済が事実上不可能になるような事情がありますかというところを、まあね、中心に当てはめることになります。で、本件ではですね、まさにその X に対しては、その取り消しとか事業停止っていう処分が来ないわけです。なので、それを捕まえて争うということはできないですよね。だから通達の違法性を争おうと思ったら、ダイレクトに通達を捕まえて争うしかないということです。で、あとはもう一つ言えるのは、やはりこの段階で救済しておかないと、その X はですね、本件関数弱の買い受けの解約を受けるという、そういう不利益を被っていますので、なので、本当取り返しがつかない損害が発生する可能性がありますよね。そういったところも指摘した方がいいと思いますね。そういったような、まあ、非常に重大な経済的不利益を負うというね、そういう部分ですよね。はい。まあ、そこも指摘しておいた方がいいと思います。ということで、3つ目の要件も満たすということになりますので、なので、処分性ありということで、取消訴訟を提起することができるというわけですね。はい。じゃあ、この問題の解説、これでおしまいにしたいと思います。